昨日おとついの連休に、まあ、時間が余ってますので、久しぶりに映画見てきましたな。禅という映画。まあ、知らん人も多いやろけど、日本の仏教の草分け的存在やな。比叡山の最澄法師が中国へ勉強に行きなさって、日本へ持って帰って。まあ、そのも、はじ、もっと前は、その、孫悟空で有名な三蔵法師さんやね。三蔵法師さんがインドから中国へ持って帰りはって、西安の都で翻訳なさったわけですよね。それを漢文に書きなさったのがお経なんですよね。そのお経を勉強して持って帰りはったのが最澄法師とか、それからちょっと後になるけど、弘法大師さんとか。弘法大師さんのちょっと前ぐらいだと思うんですが、あの比叡山の坊さんで道元禅師いう人がおられて、その人がいろんな事情があって北陸の永平寺で禅宗を開きはったわけやね。永平寺を改ざん、改ざんってことはその宗派を作りはることやね。その道元禅師の物語を映画で見てきました。もうなんかこういう物質文明華やかな今の時代に全然逆行する、つまり心の時代、心の話やね。厳しいこともあるけど、その非常に楽しいこともあるというようなね。まあ実は大感激やったな。圧倒的な、まあ、若い人に見てほしいですね。あれは人間の生き様についていろいろね。もちろんそのお弟子さんの話もあるし、自分の苦労話もあるし、お寺開いた時のいろんな問題、どうやって心でそれ裁いていくか、裁くよりもそれをどう受け止めてどう運動、体は行動を取るかいうことですな。すごいことやったよね。ちょっとこうなんかショックやったな。それこそ正月が2回目の正月来たみたいで、自分の人生振り返っていろいろ考えされますね、ああいうのを見てると。つまり人間という動物が猫や犬じゃなしにどういう生き方をするかということで、つまりずっと先の先まで考えてしまう動物なんやな。その辺がどういう生き様をすべきか、ついその金銭とか物質にとらわれて、猫や犬だと餌の多い方行くわね。そういうことやなしに、心というものの正しさというか、その生きがいのある人生というかな。なあ、難しいな。それどうしたらいいかって難しいけども、そういうことをちょっと振り返さされるわな、あの映画見たら。道元禅師。前から、私はね、もう一つの狙いだったんですよ。この映画見たいと、見に行こうとさせたときに。もう一つの狙いは、実は禅というのを知らないんです。禅、全然組んだことない。一遍やろうと思ってね、桐山先生の本読んでたんやけど、とうとう実行はしてない。その先生の書物だけの話では、非常に、どうやって座禅組んで、初めはどうやるんかということを読んだことあるんですよね。その中では、まずは生まれてからのことを全部思い出しなさいと書いてあった。ところが、桐山先生は禅宗じゃないわけですわね。阿言宗ですわ。で、思い出しなさいと。つまり生まれてからこういうこともやった、ああいうこともやった。悪いことも、ええことも皆人間するもんですよと。でそれを一つずつ思い出して、悪いことをやってたら、それを今後二度とやりませんという誓いを立てて、 それをあのかんしどうだったかな、それを打ち消していくの、一つ消していくの、これからしませんと誓いを立てて、それからあのやっていかないかんと、こういうことやってるけども、そういう話あるんかなと思って、善の話やからと思って見とったら、ただただ残念組みなさい、ただ残念組みなさいって言うてあるだけで、まあ一般の人が見るもんやからね、それはあんまり深いことを知らないんかなと思ったけど、映画ではそういう教育的なことあんまりやらずに、ただただ残念組みなさい、どういう組んでどうするんですかと、何を考え、どういうふうに、まあ、悟り開くというか、自分何のために座禅組むかとか、座禅全体が分からへんねんから、どういうふうに説明が映画であるんかなと、ちょっと期待してたけど、それは完全に裏切られた。ただ座禅組めばよろしいと、自分を無にするために座禅組むやと、こういう、まあ、映画の面ではおっしゃったんよね。もうちょっと詳しいやってほしかったんけど、それは私だけの欲かもわからない。な、中村勘九郎かな、歌舞伎の役者が道元をやったんよね。あの北陸の永平寺、私も3回ほど行ったことあるけどな、大変素晴らしいお寺で、一番最後にあの団体旅行で行ったんですよ。その時に表の玄関の山門を通ろうと思ったら、ちょうどあの女の人の団体があって、一人だけなんかキャバキャバしい赤と黄のギャーっとした飾りの門が入ってきはった。どうしたら門番の横脇におったお坊さんが、ちょっとごめんなさい、あんただけは入場しないでいただきたいと言うとんねん。ちょうど僕はその横通ってたん、団体でずっと入ってきたん。で、あれと思ったんで、見とったらね、どうしてですか、ここは修行の道場ですので、そのような服装では入らないでいただきたいと言うてはった。つまりあの赤いもやとかキラキラしたもん飾り立てて入ろうとしたわけやね。そういう3回ほど行ったけど、そのうち最後の1回ね、そういう場面におったね。で、そういうことをおっしゃるお寺は日本国上あそこしか今ないんじゃないかな。どなたもいらっしゃい、いらっしゃいやん、どう三景に対してあんた選んでてくれた、キラキラして服装して何してくるんやと咎めているなんだですわ、うん、それぐらい厳しいところだね、禅宗というのは。で、このね、仏教に二派があるんですよ。大乗仏教、これ何話したかな、大乗、大は大きい、乗は乗り物やね。もう一つを小乗仏教というね、小さな乗り物。どういう発想かというと、お釈迦さんの死後100年やったか200年やったかな、100年から300年ぐらいの間にお釈迦さんが死にはって、その教えを弟子が守っていって、それをみんなにあの民衆を救うために伝えていこうとなったわけね。で、その時にそのお弟子さんの中に二派に分かれてきて、一般大衆も一緒に、つまり仏に近づけようと、仏の方に持っていこうと、全体をという運動、つまり大きな乗り物を用意して、そこへ一般大使も入れろと、こういうことを言う、ものすごい勢力になってきたから、大人気集団になってきたから、仏教自体が。もっとその前はヒンズー教だったよね。それに対して今度はそんな一般大使を引っ張っていくことは、そんなものはどうでもいいとは言わないけども、それはそれで大衆を救済する、心の悩みを解くんやからいいことやけども、それはまあ言うたら後回しでいいんじゃないかと。むしろ我々はお釈迦さんの教えを自分自身がお釈迦さんに近づくことが大事やと。つまり自分も修行できずに何をしようもないことを言うんかと、一般大衆関係ないじゃないかという一派ができたわけね。 それを小乗というね、つまり小さな乗り物で、この乗り物は親のお弟子さんだけが乗っていたらいいやないかと、一般の人をこう誘い込んで一緒に仏に近づけようと、そういう運動は後でもいいやないかと、後でもいいよりもそうじゃないんだと、我々は自分自身を修行するのが大事だと、人生はそのために生まれてるんじゃないかというふうな、非常に自己に対する厳しい見方、自分の修行もおろそかにして何を言うかというようなことになってきたわけね。で、清浄仏教が実はインドの向こう側にセイロン島って小さい島がね、そこで定着して、それが桐山清雄先生のつまり阿吽宗につながってきてるわけで、阿吽宗の方は自分の心が大事や、自分を仏に近づけろ修行しろ、自分を修行しろっていう仏教になってるんよね、以上、まあまあ仏教の話だけど、心の時代というテレビも今やってますけどな。その後昨日18日NHK の12チャンネルの昼過ぎから2時頃からかな、囲碁将棋があって、その後心の時代やってました。なんか2日連続で心の話ばっかりぼーっと見とってんけど、人間は苦難が災難、18日の話は松原太道という人の話だけどね、災難降りかかるんですよ。降りかかるのはありがたいことや言わんけどな、びっくりしたような話だけど、まあ、何しろ心について、自分の心についていっぺん振り返らせていただいた連休でございました。